主はこう言われます。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。韓国のある牧師さんがこんな話をしてくれました。教会のある長老さんが末期のがんと戦っていました。牧師さんは病院にお見舞いに行っては大丈夫、心配いりません、神様がきっと癒してくださいます、希望を持って祈り続けましょうと励ましました。長老さんはその牧師さんの言葉にいつも励まされて前向きに生きることができました。でも病状は良くならず、だんだんと悪化していって、そしてついに亡くなってしまいました。牧師さんは残された家族を前にこう言いました。癒されるように本当に一生懸命必死で祈ったのですが、このようなことになり本当に悲しく、また申し訳なく思いますと言って頭を下げたそうです。しかしその時この残された家族の方はこう言いました。先生、父はいつも先生から大丈夫、神様を信じましょうとの希望のお言葉をもらっていたからこそ、最後まで希望を捨てることなく明るく前向きに生きることができました。まあ、この話を聞いて私は少し考えさせられるところがありました。希望という言葉を辞書で引くと、あることを成就させようと願い望むこと、未来に対する期待、将来の明るい見通しとありました。希望には否定的な要素がありません。常に前向きで力に満ち、私たちの心を明るくさせてくれます。しかしそれはまだ手にはしていないんです。まだ手にはしていないからこそ希望なんです。手にはしていないからこそ人の生きる力になるんです。今日はそのような視点から詩編の御言葉を通して信仰と希望との関係について、これからご一緒に考えてみたいと思います。聖書詩編42編、口語訳聖書だと1節と2節、新共同訳聖書だと2節と3節、両方お読みしたいと思います。口語訳聖書は784ページ、784ページ、新共同訳は875ページ。まず口語訳聖書からお読みいたします。詩編42編の1節と2節の御言葉です。よろしいですか。神よ、鹿が谷川を慕いあえぐように、我が魂もあなたを慕いあえぐ。我が魂は乾いているように神を慕い、生ける神を慕う。いつ私は行って神の御顔を見ることができるだろうか。新共同訳聖書。枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求める。神に、命の神に、私の魂は乾く。いつ見舞いに出て神の御顔を仰ぐことができるのか。このように 書いてあります。有名な御言葉です。皆様の中にもこの御言葉が大好きだという方もおられるのではないでしょうか。鹿が谷川の水を舌へあえぐように、我が魂も神様を舌へあえぐ、このような切実な思いで神様を求めたことが皆様にもあるのではないでしょうか。この詩をもとにした美しい賛美歌もあります。私は初めてこの詩編の言葉を読んだとき、日本の鹿をイメージしてしまいました。緑深い森の中に住んでいる一頭の鹿が、喉が渇いて小川を目指している光景です。木漏れ日を浴びながら小川を目指して歩くその鹿は、やがてきれいで冷たいおいしい水にありつけるのです。だからこの詩編の御言葉は、私たちも人生に渇きを覚えるようなことがあったとしても、神様のもとに行けばすぐに癒され潤されますよと、そのように解釈していました。ところが、この詩編の記者がイメージしていた世界というのは、私がイメージしていたものとは全く違うのだということを後で知りました。最後の結末は必ずしも間違ってはいないのかもしれませんけれども、しかしそこに至るまでの過程は全く異なるのです。そもそも詩編を書いた人が生きているその世界は、水と緑に囲まれた日本のような自然豊かな場所ではなくて、緑も水もほとんどない砂漠なのです。この谷川と訳された言葉は、ヘブル語でワディと言います。ワディとは、新教土訳聖書に訳されているように、それは枯れた川なんです。水のない川なんです。川というよりも川の跡なんです。イスラエルの砂漠地帯においては、雨季になると大雨が降り川ができます。しかし乾季になると、その川の水が干上がってしまって、川が流れた跡だけが残ります。その川が流れた跡をワディと言い、まさにここで谷川と訳されている言葉なんです。したがって、この鹿は水を求めて枯れ果ててしまった川を行くんです。水を求めても求めてもなかなか水にありつけない、そんな鹿なんです。あとどれだけ歩めば水にありつけるのか全くわからない。でもきっとどこかに水があるに違いないと信じて、一歩また一歩と歩いていく。しかしどこまで行ってもその枯れた川には水が一滴もない。それほどまでに私の魂は乾くと、主を求めますと、この詩編の記者は叫んでいるわけです。いつ私は神の御顔を見ることができるのかと言いながら求め続けている。そんな光景なんですね。また、鹿と訳されている言葉も原文ではですね、お鹿のようにと副詞的に書かれてあります。舌へあえぐという動詞は女性形が使われています。ですから、お鹿のようにでも舌へあえぐは女性形だとするならば、これはお鹿ではなく目鹿かもしれない。でもお鹿のように荒々しくですね、必死になって必死になって水を探し求めているんです。そんな詩なんですね。このような詩を読みましてですね、皆さんは何を感じるでしょうか。普通私たちは聖書の御言葉はですね、 どんなに飢え渇くことがあったとしても、どんなに辛いことがあったとしても必死に神様を探し求めれば、必ずすぐに神様は飛んできてくださって私たちの飢え渇きを満たしてくださる、そんなふうに書かれてある聖書の御言葉を期待し読むのではないでしょうか。ところがここに書かれてあることはそれとは少し違うんです。でも私たちの現実と照らし合わせたとき、確かにこのように、この鹿のように求めても求めてもなかなか与えられない、乾いて乾いてしかしなかなか潤されることがない、そのような経験、希望の光が消えそうになる、それでもなお信じて探し続けていく、そのような経験を私たちは何度となくしてきたのではないでしょうか。なかなか解決が与えられない、希望が見えるようでなかなか見えてこない、でも神様にすがる以外に私たち頼るべきお方がいない、でもそうなってくると私たちの救いは一体どこにあるのでしょうか。枯れ果てた川に、川の中に水を探し求める、一体どこに希望があるのでしょうか。どこに救いがあるのでしょうか。まあ、実際人生のさまざまな苦しみの中で希望すら持てずに苦しんでいる人たちは大勢いるんです。本当に疲れ果て倒れてしまいそうになっている人たちがたくさんいるんです。そう思うときにですね、私たちはこうして教会に来て今日も聖書を開いてまた祈っていくうちに、たとえそれが不可能に思えるようなことであったとしても、私たちの心の中にわずかでも希望の光が灯り始めるのならば、そのこと自体にまず意味があるのではないかと思います、ね、谷川の水を下へ求めてさまよい歩く鹿は、水がどこかにあるに違いないと信じたから希望を持つことができたわけです。そしてその希望があったから歩き続けることができたわけです。もし初めから水などないとするならば、立ち上がることすらできなかったことでしょう。そしてやがて生きる気力すら失われてしまったことでしょう。私たちの人生も同じです。死体求める神様がおられるからこそ、そこに希望を持って生きることができるんです。もし初めから神様など存在しなければ、それこそ希望などどこにもなくなってしまうんです。しかし神は生きておられます。たとえ沈黙しておられるように感じることがあったとしても、なお神は生きておられます。なお神は我が希望なんです。まずここに大きな人生の喜びを感じ取りたいと思うんです。そしてその上でですね、なぜ川は枯れていたのかと、谷川は枯れ果てた水なのかと、つまりなぜ神は時に沈黙されることがあるのかと考えていきたいと思います。よろしいですか。まず希望を持つことができるという、私たちには希望があるということ自体、それは救いなんです。その上でなお枯れ果てた川であることがあるのはなぜなのかということですね。皆さん、星の王子様という、子供向けの小説を、まあ、実は子供向けではないのかもしれませんけれども、読んだことがありますでしょうか。名前は知ってますよね、星の王子様。まあ、原作者は第二次世界大戦による荒廃のただ中にあって、 人間にとって本当に大切なものは何かを苦しむ人々に伝えたいという思いでこの星の王子様を書いたそうですよ。物語は飛行機がサハラ砂漠に不時着したことから始まります。そこで星の王子様と出会うわけです。星の王子様は何度も繰り返しこの物語の中で言います。それはこういう言葉です。大切なものはね、目には見えないんだよ。大切なものはね、目には見えないんだよ。何度も何度もそう繰り返すんです。どうもこの言葉がこの物語のテーマの一つになっているようです。そして印象的なのはようやくの思いで井戸を見つけた時です。井戸を見つけた時王子様はこう言うんです。砂漠が美しいのはね、どこかに泉を隠しているからなんだよ。砂漠が美しいのはね、どこかに泉を隠しているからなんだよ。こう言うんですね。この言葉は実に深いなって思うんですよ。この砂漠は人生ですね。人生の苦難と言ってもよいかもしれない。多くの問題に疲れ渇き救いの水を求めてさまようのになかなか得ることができない。でもそれでも人生は美しいってなぜ言えるのか。それはどこかに必ず冷たくて清らかな水が隠されているからだって、そういうわけです。この星の王子様を書いた原作者は実は本当に砂漠で遭難した経験があるそうです。その時泉は見つかりませんでした。でもその泉を求めて3日間さまようんです。そして砂漠は美しいと感じることができたんだそうですよ。きれいに撮影された砂漠の写真が美しかったのではありません。まさに自分の命を奪うかもしれないその砂漠が美しいと感じたんです。それはどこかに必ず泉が隠されているから、この砂漠が美しいと感じることができたんです。彼はその隠されている泉を探して探し回りました。そして3日目にもう死にかけていた時、偶然ラクダに乗った行商人に発見されて、助かったそうです。目に見えないものに向かって生きるというのは必ずしも目に見えないものを見つけ出すことが目的ではないのかもしれません。見えないものは最後まで見えないことだってあるかもしれないんです。しかしそれでもなおそれを望み見て私たちは生きる。その生き方そのものが尊くて美しいのかもしれません、そして泉は確かに砂漠のどこかにあるんです。するとあると思っただけで私たちは希望を持つことができる。私たちの人生はそんな砂漠の中で光り輝き始める。やはりそれは美しいと私も思います。ある牧師が説教の中でこんなことを言っていました。私たちを取り巻くこの社会は私たちを脅かす恐ろしいものがたくさん存在している。傷つけてくるものもたくさんある。あるいは私たち自身失敗をしそれを取り繕うために誰かを傷つけているかもしれないけれども、失敗するのも傷つけるのも信ずべき希望があって希望に向かって生きているその途中にいるからだ。信ずべきものに向かっているから苦しんだり悩んだりしているのです。そういう自分の人生において泉はあそこにもなかった、ここにもなかったと、失敗 敗を繰り返している部分にばかり目を注ぐならば、広い人生かもしれない。でも苦しみもがきながらも希望を尋ね求めて生きている、そういう命全体を通して見たならば、それは美しいし愛おしい。だからキリストを信じたとき、欠けと破れだらけの自分の命をそれでも美しいと感じることができるのだ。砂漠が美しいのはね、どこかに泉が泉を隠しているからだよ、という星の王子様の言葉はとっても深い言葉ですね。確かに人生が美しいのは泉がどこかに隠されているからなのかもしれません。隠されているからこそそこに希望が生まれる。目の前に初めからあればそれはもう希望ではないんです。当たり前のことになってしまうんです。隠されているからこそ希望が生まれるんです。そして希望が生まれるからこそ私たちは美しい人生を力強く生きていくことができるんです、ね、パウロはローマ人への手紙の5章3節から5節で次のように言っています。ローマ人への手紙の5章の3節から5節の御言葉、ですけれども、新共同訳聖書でお読みいたします。新共同訳聖書では5章3節から5節、279ページ、新約聖書279ページ、新共同訳聖書ローマ人への手紙の5章の3節から5節をお読みいたします。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むことを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。パウロは苦難を誇りとしますと言っています。それは苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むことを知っているからだと言います。つまり苦難こそやがて希望を生み出すものなのだとパウロは言っているわけです。やはりそうなのです。先ほどの詩篇の谷川の水に例えるならば、谷川の水を例に例えるならば、なぜ谷川の水は枯れていたのか、それは私たちに希望を与えるためだったのです。いや、もっと正確に言うならば、本当の希望を探し求めさせるためなんです。パウロは希望は私たちを欺くことはないと言います。口語訳では希望は失望に終わることはないと書いてあります。確かに求めても求めてもなかなか与えられないということがあります。しかしそれでも私たちは求め続け、探し続けます。やがてその人のうちから忍耐が生まれます。そして忍耐は連達を生み出します。これは神の子としての通るべき成長の過程なんです。このような道を歩むようにと主は導かれるのです。しかしそれもやがて希望となり、その希望は現実となる時が来ます。なぜならば、実は希望は初めからいつも私たちのすぐそば近くにあるんです。ただそれが少しの間見えなかっただけなのです。私たち人類すべての希望、それはもちろん 私たちの主なるイエス・キリストです、
ね、
イエス様以外のものに希望を持とうとするとき、川は枯れたままなんです。しかしイエス様に目を向けたとき、枯れた川からやがて水が湧き出し泉となるのです。キリストはこう言われました。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。苦難は私たちが神の子として成長するために神様がお許しになったものです。しかし神様は決して絶望の淵に私たちを追い込むようなことはなさいません。神様は苦難の中にも必ず希望を置かれます。希望は私たちが神様に近づくための手段なんです。苦難の闇が深ければ深いほど、ただその希望にすがるのみです。しかしやがて気づくのは、そのすがっていた希望こそイエス様ご自身だったということです。そしてイエス様は私たちを失望に終わらせることは決してないのです。詩編の記者はこの詩編42編の中で繰り返し同じ言葉を語っているんですけどね、ここにこの詩編の記者は至るんです。枯れ果てた川の中で水を慕い求めているこの鹿がを自分自身に置き換えて、そしてじゃあ自分はどうするのかということをこの詩編42編の6節と12節で繰り返し語っています。これぞ信仰者の告白なんです。そして私たち自身の告白の言葉ともしたいと思います。詩編42編6節の言葉をお読みして終わります。ですか、875ページ。お読みいたします。なぜうなだれるのか、私の魂よ、なぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう。御顔こそ私の救いと。アーメン。